皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は母の日でしたね、母の日は何かしましたか、されましたかと思っているパーソナリティの上條栄子です。そして
はい、ゴールデンウィーク将軍フレンチが美味しかったよと思うかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、
はい、
まあまず私のお話から言っていいかな、
はい、
母の日でした。
母の日でしたね。
うん、母に、
はい、
母のあなたは母のかっちゃんはなんかされた感じだし、
はい、
うん、母に何かあげた人いろいろいらっしゃると思うんですけども、はいはい、いかがでしたか母の日は。
あ、私の母話ですか。
そうそうそう、母の日話。
もう子供たちに何も期待はせず、
うん、
私は普通に、旦那のお母さんとうちのお母さんに毎年お花とい
いね
送ってはいるのですが、はい、私は子供たちに期待もせず花ももらえないだろうなと思いつつ、私はお花のお寿司を恒例の、
あ、
はい、飾り寿司ですね。
はい、いいですね、
はい、ちょっと作ってみました。
いいじゃないですか。
のところ、
はい、
ちょっと昼間出かけて戻ってきたら夕飯が用意されていて、
お、
なんでしょうね、あの夕飯よくわからなかったんですけど、
うん、
娘曰く、ま、ビーフストロガノフと言いながらチキン、
まあでもそれはいろいろ予算の関係とかいろいろあると思うんですけど
、うん、まあ、買い物行ったんだということも感心しましたし、
でも帰ってきてご飯が作ってあるってやっぱりそれってすごいサプライズだし、
うん、
ものすごく気を使って作ってくれた彼女に私は拍手ですよ。
ただ娘曰く2年ぶりに料理したってそことか
で、その2年ぶり目のものを食べさせるみたいな、
は
い、
そう、味見したとか思いながら
でもそう、写真を見せていただいたんですけれども、はい、なかなか綺麗な盛り付けで、
まあね、うん、
ハム、うん、生ハムのサラダと
生ハム、そうです ね、チーズとちょっとバラの花ように形で、うん、お花、生花はなかったですけれども、うん、サラダがお花の形
ね、粋じゃないですか
ね、
えビール飲んでたしそれで、
ね
ね、だからね、いろいろ思ったんですけども、うん、私もやっぱりフェイスブックやですね、いろいろな他の SNS を見ているとですね、はい、私たちが子どもの頃っていうのはやっぱりちょっと幼稚園でお母さんありがとうみたいな、はい、なんかカーネーションを折って作ったりとかそういうのはあったけど、はい、なんか思春期とかね、あんまりその母の日だってやんなかった気がするんですよ、はい、私は
そうですね、うん、子供のちっちゃかった時は、
う
ん、肩たたき券みたいなマッサージ券とか、
ね、なんだけど、うん、だけど最近のお子さんたちは偉いなって、はい、かっちゃんのねお家もそうだけど、うん、ね、お友達の他の SNS だとケーキ買ってきてくれたとか ね、
うん、
あとなんかうちの社長の鈴木真理子さんは、
はい、
なんか息子さんが、はい、なんかどっか飲み屋に連れてってくれて、
すごい
ね、おごってくれたと、
あ、すごい、
さすが真理子さんの息子だなっていうかね、
うん、
でしょ、だからなんかそういう人たちのがいっぱいいて、なんかすごい幸せな、
そうですね、
松戸ってすごいとか思う、松戸だけじゃないのかもしれないけど、
駅のところのお花屋さんはもう長蛇の列でしたよね、カーネーションなのって感じなの、
ね、すごい混んでるよね、うんうん、あそこだからなんか本当みんなすごいなっていうかね、きちんとやってると、うん、でいろいろね、皆さんやったやったやったってリサーチしたらですね、はい、あそこでニコニコ座ってらっしゃる、ま、ラジオポアロを撮ってくださってる某王君はですね、
はい、
何もしなかったって言いながら、
うん、
スカイプでね、はい、置いて、
はい、
テレビ電話があるからって、
おー、すごい、
ね、なんかすごいなと、あ、時代だなっていうね、いうのがあって、でもまあそれがあると今の時代らしくね、その顔はいつも見れるしね、はい、っていうのもあると思うんですけれども、はい、うん、最近本当にね、よく皆さんやるなと、母の日を、
うん、
そう、感心したんです、
はい、
その SNS のね、開いたら一面全部母の日のネタだったんで、
母の日特集みたいな、
そう、だからみんな本気でやってるんだ、すごいっていうかね、うん、私がひどいのかないや、ね、ちょっとね、ここのとこ忙しくて、で母と電話で話したんですけども、はい、ちょっとごめんね、今回母の日って言ったら、うん、いいよって言ってたんで、
まあ、
母、そう、母じゃない時に、母の日じゃない時にね、なんて言ったんだけどね、うん、なんか結局皆さんやってるなみたいな、ちょっと羨ましいような、したりされたり そんな日だったんですけど ね、
はい、でも次の月は父の日、
そうなんですよ ね、分かんなくなっちゃうの、だから、うん、いつだっけって
なって、なんか毎月毎月イベントがあるように思いますけど、
うまいこと載せられてるような気がしないでもないですけど、
ね、でも本当に普段から感謝してないとね、はい、
そうなんですよ、
それは、ね、その日だからということではなく、
うんうん、でもやっぱり皆さんね、嬉しいみたいで、はい、それこそバレンタインデーじゃないけれど、来るのかな来ないのかな、来たみたいなね、それはなんかちょっと羨ましいなと思いましたけどね、
はい、
でそんなかっちゃんはゴールデンウィークに、
ゴールデンウィーク
なんか美味しそうな今こと言ってましたね。
そうですね、はい、もう毎年 毎回かな、はい、将軍フレンチに行きたい行きたいと思いながらも、はい、なんか予定が立たず、やっとこのゴールデンウィークに、
はい、
3日4日ありましたけれども、はい、4日の日の、
はい
はい、行かさせていただいた、行けました、
はい、将軍フレンチというのはですね、途上亭のイベント、こちらでもご紹介したと思うんですけれども、はい、うん、はい、こちら秘密堂さんの開催ですよね、はいはい、徳川将軍が食べたフレンチそのまんまじゃん。
そうですね、途上亭の中の将軍亭というちょっと和室のある部屋で、はいはい、この間のね、池波正太郎の朗読の会がありましたけれども、はいはい、あれは和食で、今回は将軍フレンチということで、はい、まあ、最後の将軍
吉信さんが、
はい、まあ、外交の時にフランス料理のフルコースを、
はい
はい、用いたと。この間オバマさんがね、日本に来た時に、はい、安倍さんがちょっと公式の料理というか晩餐会ではなく、はい、
前の日ね、
ちょっと、うん、信仰をちょっと深めるためにお寿司屋さん来ましたよね、
すき家橋二郎ですね
、はい、ああいう感じで、はい、ちょっと大阪城を和室に変えて、は
い、あ、そこでもうおもてなしをしたという、うん、
はいはいはい、でそういうレシピがあるそうなんですよ、はい、その当時に振る舞った、ね、45品のメニューというのがありまして、はい、それをちょっと こねたというか、もう第6回なんですけれども、うん、
はい、あ、1回からずっとそのレシピをやっていて、今回から第6回、はいはい、
でそれで、まあ、ちょこちょこ出しながら、はい、ワンプレートで、
うーん、
はい、美味しかったですよ。
何が出ましたどんなものが、
ね、パン、はい、パンもすごく柔らかくて、はい、まあ、よもぎと、よもぎと
ほうれん草、
ほうれん草用意してる、
うん、さっき言ってたなと思って、
はい、
なんかふわふわした何かものすごくもわっとしたものだったんで、これ何、うん、って聞いちゃったんですけど、
う
ん、パンだったんです
ね、写真だとね、何だろうと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと触るとほわほわしていて、はい、あとスープもね、豆の中に、
うん、
コンソメのスープ、
うん、
すっごい美味しくて、はい、あと人参のグラッセ
、
うん、はい、あと、まあ、じゃがいもこう潰した、
うんうん、
まあ、付け合わせみたいなのとか、はい、本当なロールキャベツをちょっとなんですけど、はい、まあ、輪切りにした感じと、うん、あとデザートも、うん、ムース、チョコレートムースとラスクも美味しくて、
すごいですね、うん、それワンプレートで、
ワンプレートで。
参加費はおいくらだったんですか？
2000円ですね。
安いですね、
うん、
とっても、
うん、
それを小運亭でいただけたんですね。
そうですね、
いいなあ、それは、
うん、サワラの、南蛮漬けのようなこんなサラダみたいな形の、
ああ、
それも美味しくて、は
い、
うん、
すごいな。
で場所的にね、小運亭はお酒が出せないところなので、
そうですよね、
はい、公共の施設なので、うん、はい、まあ、ノンアルコールのちょっとシャンパンみたいな感じのは、
あ、
まあ、それ別のお金でね払って、
でも気持ち的にね、そシャンパンをちょっといただきながら、
うんうん、そうグラスに入れるとね、
いいですね、
うん、まあ、でもその後に私は将軍コーヒーを頼みました。
徳川将軍コーヒーもそちらで飲めるというね、
うん、は
い、
うん、
なんかいいですね、途上亭 で、
うん、そうで、はい、歴史のある話を、まあ、途上亭のね、
はい、
副館長斉藤さんのお話を
聞き、学芸員副館長の斉藤陽一さん、はい、とってもお話が面白い方で
、はい、
うん、とてもうんちくがたくさんあるので、
聞いててお話が、その当時の、はい、将軍様のお話とか、
はい、
そのフレンチに関わるお話とかありましたね、はい、で、料理は田島亭の田島シェフ、
田島シェフさんですね、はいはい、田島亭ってどちらにあるんでしたっけ？
新松戸ですね、
はい、
新松戸の、フレンチレストラン田島亭、
はい
はい、
なんか素晴らしい経歴の持ち主なんですね、その田島さんねいろんなところで修行されてて、
そうですね、はい、まあ、年齢は伏せときますが、
はい、
赤坂プリンスホテルで、はい、修行
されて、
はい、はい、フランス、スイスフランスで本場フレンチを学び、まあ、帰国後会員制ホテル裏久青山のメインレストランで、はい、ジョアン料理長 を経て、
すごいですね、
はい、ホテルセントパレス、はい、倉吉、
あ、倉吉ですね、
はい、の総理、はいはい、総料理長などを歴任されて、現在は新松戸のフレンチレストラン田島亭、
うん、あ、じゃあもうすごい、うん、もう聞いただけで美味しそうですね、うん、素晴らしい、
はい、
でその方が作ったものを、はい、途上亭でいただけると、はい、
前回もね、はい、池波正太郎の朗読の時も、お庭が素敵でなんて話をしましたけれども、はい、やっぱりちょっと本当松戸でっていう雰囲気のところで、はい、
それ次回はいつあるんですかね。
次回はね、聞いたんですけどまだ
未定
未定だそうですよ。
次は行きたいなと思いますね、うん、また今時期がいいですね、この時期 ね、もう本当途上亭もね一番目に綺麗な、はいね、
ちょうどあの富士祭りの時だったので、
あ、いいですね、
うん、富士も綺麗だったし
素晴らしいですね、うん、そういうとこに行ったんですね。
そうです、
いいななんて思いつつ、
はい、
はい、もういろいろね、だからそういう美味しいもの、はい、まあ、もちろんその途上亭のそういうね、うん、あのイベントもありますけども、はい、松戸の美味しいものといえばいろいろあるんですけどもね、
はい、
あのいつもお世話になっております八庵さんの、
はい、
あの松戸焼きネギコロッケで有名な八庵さんがですね、
はい、
今回またすごいねいろいろ出されてるんですよ。なんかあの霞ヶ浦の、マラソン大会があったそうで、
はいはい、
そちらでですねいろいろ出していたのが宇宙かぼちゃコロッケ、松戸白宇宙かぼちゃコロッケも出されてい
て、ネギではない、
そうなんです、ネギではなく白かぼちゃ、はい、そして次宇宙かぼちゃどら焼き、
ほう、
そして天ぷらどら焼き、
え
なんかね私も最初
どら焼きを天ぷらにしちゃったってことですね。
そうです、最初流してたんですけど、はい、二度見しましたね、天ぷらみたいな感じで二度見したんですけれども、はい、この天ぷらどら焼きはその天達さんがですね、あの天達の天達さんですね、お天気予報士の、はい、霞ヶ浦マラソン大会でですね美味しそうに食べてました。で、あのたい焼きをイメージした揚げたどら焼きということなんですね。で、それをまたですね進出鬼没にあちこちで売っていらっしゃってですね、
すごいですね。
そうなんですよ、だからもうネギコロッケだけではなく、
はい、今は飽き足らずじゃないけど
そう、それだけに甘んじず、はいはい、宇宙白松戸白宇宙かぼちゃのコロッケ、松戸白宇宙かぼちゃのどら焼きと、ね、あと枝豆のどら焼きも作ってらっしゃるそうで、
すごい、
いろいろと松戸名産品をね出されてるんですけども、先日ね伊勢丹の松戸の名産店ありましたね、そちらこちらでも告知させていただきましたけれども、あちらにも出されてたということで、あのちょっと私もまだ食べてないんで食べに行きたいので、今度どちらでやるのかぜひ教えていただきたいなと
ですね、イベントの時にそのお店というかところで披露してるわけですよね。
そうなんです、松戸のね、まあ一番確実で近いのはビール祭りかなと思ってるんですけども、はい、まあ、もしその前にね、うん、そのあるんだったら、うん、ぜひ行きたいなと。さすがですよね、もの八庵さんはね、もういろんなもの作られてるので、ちょっと今度、
もともとは和菓子どころですよね、
もともとっていうか本当はっていうか普通に和菓子屋さんです、
コロッケ屋さんじゃないですよね、
はい、もうあの焼きのね、はい、和菓子屋さんなんですけど、
はい、焼きりの下矢切のバス停の降りたら目の前の、
はい、目の前です、
はい、郵便局の隣ですね、
はいはい、そこまで説明していただいてありがとうございます
、はい、
ね、なんでちょっと私も食べてみたいなと思うんですけども、うん、その伊勢丹でね松戸名産店いろいろ出していらっしゃってて、はい、いろいろ、まあ、売り子さんもあの、はい、石上ルミ子さんが、はい、あの売り子をされているところを見てしまったんですけども、はい、素晴らしい、なんかもったいないとかって思ったんですが、物産展系ね、ああいうあの地元の名産っていうのも結構ありますけれども、はい、まあ、必ずそのお店では10階の祭事場とか伊勢丹とかではね、はい、やってますけど、
はい、
なんかかっちゃんがねここのとこ毎日のようにその物産展に行っているっていう情報をねもらったんですけど、
あの職場が近いものでして、
それで、はい、なんか元彼でもいるのかって思ったんですけど全然違くて、
いえいえいえ、はい、
なんかあの北海道物産展でね、うんうん、あの行かれてて、はい、そこでなんかうずらの卵売ってる方と、
室蘭のうずら、
はい、
すごくこうちっちゃなお店というか、うん、お一人で売っていたので、ちょっとお声をかけさせていただいたら、
はい、仲良くなっちゃった、
ね、仲良くなって松戸には美味しい料理屋さんないのって聞かれて
、はい、そこでどこ紹介したんです
あの般若島を紹介させていただきました、
はい、般若島というのはですね、はい、
最近できたお店でね、はい、
の女性センター U 松戸の近くで、はい、ミョンドンとかマノスラーメンの近く、そういえば分かる方は分かるかな、
ね、入ったところですね、
はいはい、あのパンダが般若の顔してる可愛いマーク
そう可愛い、はい、うん、憎めない顔
ですね、
うん、
であそこはあの生原酒を中心とした日本酒の品揃えで、はい、あの1号じゃなくて尺で 4尺とかで飲めるっていうことで、はい、う
ん、その都度グラスが大きくなっていくんですね、
う
ん、
いいですね、
はい、最初なんか可愛いちょっと三角の
最後大変洗面器みたいになっちゃう
ちょっとあのマスの上にこうねカップ入れてこぼすぐらいの
感じで、はいはい、なんでいろんな種類の日本酒が飲めて、はい、でしかもあのおつまみあてがですねやっぱ日本酒に合うようなおでん、はい、うん、ね、でトマトのおでんとかね、うん、
美味しいですよトマトのおでん、で柚子胡椒で食べると、
ね、うん、女性にめちゃくちゃ人気があるらしく、はい、やっぱりブログなんかでもよく紹介されてるんですけども、はい、まだオープンしてね、
あの1ヶ月、4月1日オープンしたので、うん、ね、まだ1ヶ月2ヶ月経ってないんですけど、
ですよね、はい、なのに結構女性の方の人気がすごくて、はい、よくね聞くんですよ私も、
ありがたいことに、
で私もまあたまに行くんですけども、はい、まあ、そちらに行くとですね必ずあの石神さんがいらっしゃったりあと必ず、はい、あの日本じゃないや松戸三大面白美女、
はい、いらっしゃいましたね
前にあのご紹介したことあるんですけど、はいはい、三大ってだけ3人いるんですけど、はい、だから石神さんもそこに入ってるので、はい、2人は見れると、はい、ですよね必ず、うん、そのうちの1人もいらっしゃってと、うん、で非常にね女性に人気のある日本酒バーということで、うん、はい、そのうずらの卵の販売の方もそこお気に入りで、
はい、ご紹介
ね、はい、ということですよね、しし、はい、で本当に、ね、その日本酒これがまたね、うん、今またあの女性にな
んでしょうね、
うん、人気だそうで、うん、であの獺祭というね、
獺祭出ましたね、
はい、日本酒が私もかっちゃんも大好きなんですけども、はい、この獺祭あの川嘘祭りと書いて獺祭ですけれども、はいはい、これが全然最近飲めないんですよね、
そうですね、うん、居酒屋に、まあ、メニューとして置いてあってもないです
今日はないです、うん、がずっと続いてるんですけど、ね、でこの獺祭は、私も多分かっちゃんも同じ頃に飲んでるんですけれども、はい、2005年6年ぐらいのいつもご紹介している日暮商店の杯の会で出てて、はいはい、で美味しいと、うん、このお酒は美味しいって言って飲んでたのが一番最初だったと思うんですよね、でそこからすごくやっぱり人気がドワーッと出て、うん、どうやらね2011年にあの人気番組だったほこたて、はい、あれに社長さんが出たらしいんですね、はい、そこから特に買えなくなっちゃった、
あー、うん、ガイアの夜明けも出てたんですよね、そうそうそう
そう、う
ん、
ガイアも出てて、うん、でその後そのホコタテでもう全くもう買えなくなっちゃった、うん、っていうことらしいんですよ、なんででね、ちょっとよく調べてみたら人気沸騰の上、はい、原料前の前ね、お米の生産不足で全く追いつかないと、
は
い、
あ、
うん、いうことなんですが、この般若島には獺祭が
ありますそ見ました、
そう、その顔あります
あります
そう、そこにあるということもありますし、はい、うん、あとちょっとすごく珍しいお酒いろいろね、あのメニュー見てたらたくさんあるので、ぜひ皆さん行ったことない方はね、行ってみていただくといいかなと思います。で獺祭、うん、はい、はないんだけど、反して昔のね名酒と言われていたあの腰の乾杯ですとか、はい、あと幻の焼酎と言われていた森伊蔵なんか、この辺は、ね、はい、最近よく見かけるんですよね。だから人気が出てきて、うん、ちょっと生産が多くなってきて見かけるのかもしれないんですけれども、はい、なんか獺祭もそういうね、あのいっぱい売ってほしいような、うん、でもちょっとプレミア感を持ったままにしてほしいような、うんうん、そんな気持ちがしてますけどね。だから日本酒がすごく人気なので、はい、まあ、般若島さんもそうですけれども、松戸で美味しい日本酒が飲める店みたいなものをちょっと、うん、頭の中で、
はい、
頭の中ですよ、頭の中で、はい、私が行ったことあるところとかね、はい、あのやはりたまにちょっとねご紹介してます日の口の山崎、
はい、
あ、はいはいはい、こちらはね、なんとこれ私の写真でしか見てないんですけど、獺祭、はい、のスパークリングが
ありました。
もう何それ、私はもう、うん、ちょっと今これ聞いてる人で今行こうと思ってる人いるかもしれませんけども、うん、本当にあって、うん、でそれをなんか写真だけでしか見てなくて味を想像して口の中でプチプチしてこう終わりみたいな、うん、でその獺祭のスパークリングもあるという、うん、ね、なんかそれは
でも多分あの時も、うんうん、とわざわざ仕入れをしていただいて出しただけで、はい、うん、次入ってこないよって言ってたので、
じゃあもうラッキー中のラッキーだったんですね、うんうん、そうね、だから
この間テレビでも、はい、ロンドンブーツ1号2号のロンドン
1号
アツシ君だっけ、
ロンドンアツシ
あの子がほら獺祭とかの、
うん、言ってましたね、
はいはいはい、スズネとか大好きで、
なんかちょっと被ってるんだよね、うんうん、私たちと
そうで
ですよね、
うん、紹介してましたね、
う
ん、
そうだから、まあ、山崎もそうだし、うん、あとちょっと遠くなりますけど五郎屋さんとかね あそこにも美味しそうなのありましたし、はい、なんか結構日本酒、ね、あとお蕎麦屋さんに結構あるというのも聞きます、はい、で私がたまに飲みに行くお蕎麦屋さん、はい、田酒、田酒って田んぼの田に酒って書きますけど、はい、あれもちょっと人気で、うん、なかなかないそうなんですけれどもね、だそれもお蕎麦屋さんにあったりとか、やっぱりちょっと今女子が日本酒探しにこう歩いているというのが多いらしいんですよね、うんうん、
日本食もちょっとほら見直されて、そこかもしれない、世界遺産というかね、うんうん、なってるので、
そうですね、そこら辺は特にそうかもしれないですね、うん、で日本酒って、まあ、かっちゃんはビール党なのはよく知ってるんですけども、はい、私も日本酒ってやっぱりその若い頃からちょっと飲んで知りたいなみたいなのがあったんで、うん、ずっと紐解いてみたんですけども、はい、最初の頃、まあ、20歳ぐらいの時は20歳過ぎぐらいで居酒屋に行くようになって冷や酒を飲むようになって、はいはい、で生酒ってものがあるのを知ると、はい、火入れをしてないというやつ、はい、口当たりがいいからね、うん、足取られるんですけども、うん、でその辺からちょっと辛口のお酒に走って、はい、男山、一ノ倉、うん、浦霞とかね、はい、でそっからなんかサラサラ系のお酒、うん、流行ったんですよ、うん、あの上善水のごとしとか、
ああります、
ね、緑炭系とか、うん、あの白滝酒造さんのね、あの辺はもう本当女子があのバーでシャンパングラスに注いで飲むみたいな、うん、おしゃれ系のね、でそこがちょっと入った時に次にちょっと飽きて一転福娘みたいな甘めのおかん酒ブームが自分の中で来たのね、うんうん、それで少し飽きてたんです全体的に、でもまたその脱菜とか、はい、あの辺、エッシュとか、はい、大山春鹿、はい、あの辺をいただいて、春鹿さんもいただいて、はい、春鹿さんも、はい、何度も言います、大事なことなんで何度も言います、はい、春鹿さんもいただいて、そうするとね、なんかやっぱり違ったその一周して、うん、あ何が美味しいんだっていうのが分かったりもしたんで、ちょっと松戸の日本酒結構ありそうなので、はい、日本酒の美味しい店をちょっと探訪してみたいな、
意外とね、あの、うん、チェーン店じゃなくて本当こじんまりとしたお店 で、はい、料理も、まあ、メインで、お酒もメインでというね、はい、
結局ああいう、うん、な食べログみたいなところだけで見ちゃうと、はいはい、よく分からなかったりするので、うん、私が実際足で飲みに行ってで皆さんに正しい情報を、はいはい、でもあの随分自分の意見が入った情報になりますけどそれをねお知らせしていたらいいななんて思ってますけれどもね、あ、はい、まあ、そんなこんなで大人の話ばっかりしてないで、はい、お子様も楽しめるイベントの告知でございます、はい、オープンフォレスト in 松戸ということで、こちらは5月17日土曜日から25日日曜日まで行われてます。都市に残された貴重な森を未来の子どもたちに引き継ぐために何ができるかを考えるきっかけになることを願って、オープンフォレスト in 松戸を開催します。オープンフォレストでは普段入ることのできない個人の森を所有者の協力を得て公開し、ボランティアがご案内します。この機会に森の風や光、声、香りを感じてみませんかというね、なんかすごくウキウキするイベントです。で、森の公開って書いてあるんですけど、そこのね森の名前も関さんの森とか、
あ、関さんの森は有名ですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
で、ための上の森、うん、ネギ内歴史公園、縄文の森、うん、はい、すごいなんか芋の作の森とか新山の森、よくわからない場所どこにあるのって感じなんですけども、で 今言ったのは高野ネギ内地区がネギ内歴史公園まで で今言った縄文の森、芋の作の森、新山の森、これは千田堀です。で、八ヶ崎の森、穂出しの森、囲い山の森、三吉三吉どっちだろう、三つの吉吉ですの森、立ち切りの森、これは八ヶ崎金ヶ作地区で、秋山上敷地区は秋山の森、河原塚古墳の森、上敷石宮の森、小浜屋敷の森、
うーん、
こんなに森があるんですね。
うん、
森がこんなにありましたね、日本じゃないや松戸に。
うん、
で、そして森の案内人がいる日っていう、日曜日にはいますので、行っていただけると案内してくださるそうです。
ガイドをしていただけるんですね、はい
はい、木こりがいるって言ったっけ
木こり、
あれかっちゃんなんかどっかのイベントで木こりにあったって言ってなかったっ
け木こりにはあってないけど、
あれなんかこう、あ、違うのか、
樹木医じゃない、
うん、なんか木こりって言ってよかった、その時、3年ぐらい前、私木こりにあったのっていうか、なんか小さいおじさんみたいなこと思って、
そんなことない樹木医さんが松戸には、うん、いらっしゃいます。真島園の真島さん、
あ、でもね、
は
い、木こり体験ができると
森も体験ができる
そうか、木こりにあったわけですよ そう、はい、いろいろね、だからこのブランコとか輪投げができたりとか、うんうんうん、自然観察、
ハンモックとか、
そうそうそう、ね、ハンモック体験とか、うん、はい、あと古墳の案内とかね、
はい、
いろいろありますので、
古墳ありますよね、はい、松戸
ね、うん、で皆さんね、これ17日か25日どこかに行けばこれね、あの見れますし、二重丸がついてる日、これ18日は全部二重丸がついてます。これは
日曜日ですかね。
そうです、はい、森の案内人がいるし公開日だしということで、はい、時間内は自由に入退室できるってことなので、これぜひ行っていただくといいかなと。
天気いいといいですね、
うん、雨天はちょっと中止なので ね、
やっぱぐちゅぐちゅになっちゃうから。
そうですね、うん、で、森のご案内ツアーということで、もう駅から行きましょうというツアーもあります。で18日はですね、そのツアーが2つ、ありまして、新山の森、芋の作の森、21世紀の森と広場は新京成矢柱駅改札口前9時半集合、
うん、
で費用は300円です。で12時30分頃パークセンターで解散だということですね。その他に他の金ヶ崎自然公園とか他のところでもありますので、もしこれね良ければ問い合わせをしてみていただくといいかなと思います。問い合わせは市役所緑と花の科です、はい、366-7378、 こちらに問い合わせをしていただくと18日21日24日と森の案内ツアーやってますので、ぜひ面白がって参加するといいかもしれないです。なぜかっていうと木こり体験できます。
木こり
竹細工もできます、はい、これ大人も子供もちょっと楽しいと思いますんでね、はい、ちょっと行ってみてくださいね。
6月になると梅雨の時期になっちゃうので、今もとっても、ね、日差しもいい時だし、
はい、
うん、
今でしょうなんですけどね、
すがすがしい緑に会える、
はい、会えますね、はい、でこの時に森の文化祭というのもまたやってます、うん、こちらは、同じ日にちですね、17日から25日なんですけれども、21世紀の森と広場パークセンターで、こちらで里山ボランティア団体などの活動紹介や作品展示がありますので、これも合わせて見ていただくといいかなと思いますので、うん、もし、気になる方はこちらの緑と花の科にね、ちょっとお問い合わせいただくといいかなと思います、はい、もちろん市役所のホームページでもいいかなと思いますんでね、うん、で皆さんちょっとね、お酒ばかり飲んでないで健康的にこういうイベントも行くのもいいななんて思いますけれどもね、
う
ん、
そうですね、
もうじきそういえば梅雨ですもんね。
そうですね、
沖縄はもうすでに、ね、
入っちゃってますもんね、
はい、梅雨入りしてますので、はい、ちょっと梅雨の前に人遊びと、うんうん、本格的に暑くなる前にぜひ、うん、
でも今もね日差しがすごい強くて、
そうなの、
はい、
風はねわりかし冷たいんだけど、うん、はい、すごい日差しですよ ね、うかっていうね、うん、
太陽近いみたいな、うん、
ね、なんか距離近いみたいな、
近くなったみたいな、
うん、なんでちょっと日焼けには気をつけていただいて、うん、紫外線などをね防止していただいて、はいはい、皆さん熱中症も、
森の中って涼しいんですよ ね、
そうですね、
日差しをちょっとねこう木々で遮っていただいて、
そしてO2 が酸素がいっぱい出てますんでね、
新緑ね、
森林緑
と、はいはい、
しに行くのもいいかなと思います、うん、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。
はい、
というわけで次回の配信まで
バイバイ。ラジオポアロ。